鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さて、日経平均は今日4営業ぶりの反発でしたが、やはり3万円台キープしてますね。
そうですね、まあ、そこがたいですね。まあ、いろいろ本編で話そうかなと思うんですけど、うん、いや、まあ、投資家一番びっくりしたのは、3万超えてトピックスがある程度下がっても日銀は来ないんですかっていう話だと思うんですけど、うん、まあ、実際それが来ないと3万円を、まあ、大きく、ね、抜けるのが難しいのか、値固めがしにくいのかなっていうふうに思うし、うん、まあ、これ2万9000円、2万8000円になってもまた買ってくれるのっていうのもありますし、まあ、その辺がちょっと不安なのはあって、ちょっとリグ売りもこの1週間あったのかなと思ってますけど、はい、まあ、米国は相変わらずね、堅調ですよねっていう話も含めて後ほどしたいと思います。
はい、で、まあ、前回の放送のその日に3万円に乗ったということで、うん、はい、まあ、ちょっとね、この番組でもいろいろねありましたけれども、
謝罪会見、
俺そうですね、
はい、まあ、会見でもないけどね、
はい、コメントをビーコミさんからいただきましたが、うん、そんなことをしていたら、うん、YouTube がですね、うん、前回の放送いつも以上にいつもの5割増しくらいでいいねがついておりまして。そうなんですよ。
あ、そうだったね、
はい、なんか見てる人も数多いな、なんか確か
そうです、うん、視聴回数も多く、うん、いいねの数がとにかく本当に多かったですね。
本当だ本当だ、100超えてる、
はい、はい、皆さんすごく注目だったということで、うん、今後もね、ビーコミさん、そして江守さんのご発言にもご注目、
同情いいねじゃねえのか、外れることあんだろうつみたいな。
いや、いいねはいいねですから、
そうですか、
はい、いいねはいいねとして、はい、受け取りましょう。
いいんだよね、
はい、ありがとうございます。この番組は YouTube ライブでも同時配信をしています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。 YouTube へのコメントもよろしくお願いします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江守さんと坂本さんに教えていただきます。さあ、それでは坂本さん、よろしくお願いします。
うん、はい、お願いします。そうですね、まあ、先週冒頭にも言いましたけど、3万円超えちゃいました、予想が外れましたと、はい、いうことでしたけど、まあ、なんだろうね、結構ね、謝らなくてもいいですよっていう人がいたんですけど、
ね、多かったですね、そういったコメントが、う
ん、まあ、でも謝らなかったら謝るべきだとか、謝罪しないんですかとかいうねコメントは来るかと思ったんですけど、まあ、それもあんまり、謝罪したらもう一回しろよっていうのはさすがになかったなというところで、よくね言うじゃないですか、一回謝罪してもいや、もう一回しろとか、誠意が足んないとか、謝罪し続けるのは基本だろうみたいな風に言ってる人もいるかもしれないですけど、
今回そういった流れはなかったですね。
現状なかったですね。まだ3万超えてるじゃねえかみたいな感じもなかったですね。
おそらくですけど、前回の放送の YouTube ね、アーカイブご覧いただけると皆さんお分かりいただけると思うんですが、その超えてごめんなさいというだけでなくて、その時にどうしたらいいかとか、どういうふうに捉えるかというお話をしてくださっていましたもんね。
そうですね、もともとはでも多分そのショートだけ一本でやって、もう下がるの待っとけみたいなストラテジーじゃなくて、まあ、ロングのヘッジということだったので、まあ、収支的にもね、まあ、普通はトントン、まあ、フルヘッジでトントン、まあ、ハーフヘッジだったら当然儲かってるというふうになりますので、だからまあ、そういう意味では収益的に取り逃した怒りはあるかもしれないですけど、はい、まあ、損してしまったという方はやっぱ少ないのかなとは、思ってますけどね、うん、まあ、まあ、そういうのもあったのかなと思うし、まあ、まあ、そういう形で、まあ、今回はちょっと取れなかったですけど、まあ、この番組始まって1年以上ですけど2回目かな、まあ、1回はその、ニューヨークダウのショートと日経のロングの合成ポジだったんですけど、まあ、今回はちょっと外れてしまいましたということですけど、まあ、またね、まあ、毎回こうしましょうっていうのはこれ毎週やってますからないんですけど、うん、まあ、あのどこかで多分チャンスっていうのがあると思うんですね。だからそこが来たらまた、そのまあロジック ックを中心に話してね、まあ当然皆さんがそれをやるかやらないか、皆さんの判断なので、またこの CFD を使ったね、まあ CFD じゃない、まあっていうかまああれか、クリック、株365をね、使ったね、ポジションというのを皆さんにお話しできればなと思っているんですけど、まあ現状ではそうですね、なかなかその、米国株は上方向、まあ日本は、まあ頭打ちっていうのは下落含んでる意味ですけどね、天井になって下落するっていうの途中の頭打ちっていう、まあ、イメージでおるんですけど、まあ、そこのストラテジーはやはり、業績なんでしょうね。米国はやっぱり、今年 23% ぐらい、来年 16% ぐらいの、まあ、業績がですね、良くなるというような、まあ、増益予想なんですよ。でそう考えると、まあ、米国が高値を取っているというのは普通だろうと思うし、まあ実際それがもっと顕在化してくるとさらに株価が先取って買われるということもあり得るわけで、まあ、そうすると米国株高くないよねとなりますし、一方日本株なんですけど、これで今日資料をね持ってきました、はい、1枚目の資料をね見ていただきたいなと思うんですけど、まあ、米国のそのね業績はすごく良かったよという話はまあさせていただきました。で、情報修正もですねそれなりにですねあったよねというところで、まあ米国はかなり良かった。で12月期ですね、米国の 4Q は前年同期比を 3%、3.2% だったかな、現状の集計で上回ったということになっていて、コロナ関係なかったねという米国なんですね。で、まあ、日本はどうなっているかなというと、まあ、この YouTube 見る方ね、見ていただければと思うんですけど、この1Q がね、この 33% ぐらいの、まあ、前期の減益だったと。で、2Q がちょっと情報修正して 28.7% で、3Q、これね、最終的にもうちょっとブレるかもしれないです。ちょっとこれ、集計が、前の、まあ、何銘柄かが織り込めてないので、ほぼ変わらないと思いますけど、4.4% のマイナスということで、まあ、20% 超のですね、まあ、今期予想の情報修正があったということです。まあ、これはまあ皆さん、あるだろうと思って当然株を買っていたというのはありますし、あとはまあ保守的な予想が多かったというのもまあ分かっていたので、まあ、こんなもんだねと、前期プラスにはさすがにならなかったねと、まあ、4Q に入って4Q にの、まあ、決算が出るときはまあプラスにはなっているのかなと思うんですけど、ただこのまあ、業績、昨年も悪すぎたんですよね、昨年もやっぱり4Q にそのコロナの絡みがあってどさくさな紛れての下方修正ってすごい多くて、で、まあ、それ見るとその2020年3月期、この前期ですね、この前期 の、まあ、その落ち込みと、まあ、その2019年3月期に比べると落ち込みというのはやっぱりまあパーセントでやってでもう多分 40%、35% から 40% ぐらいの、その減益になったわけですから、まあ、そこから、プラマイゼロだったらもう物足りないねという形で見る、まあ、それは株価がかなり上がっているからですよね、3万円超えるような状況に日経平均になっているわけなんで、そうすると、まあ、業績面の説明がつかないじゃんという話でして、まあ、現状のその PR、まあ、EPS からの PR は、まあ20倍台前半、23倍かぐらいになっているんですけど、まあでもこれって高いよねと、日本のその、まあ、2年とか3年とか、前のラジオ日経のアーカイブを聞くことはなかなか難しいんですけど、まあ、その時にも話してた内容というのは、やはり、あれですね、日経平均の PR は12倍から16倍のレンジで動いていますっていうのが結構投資家の常識だったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そのところが大きくね、乖離している。まあ、これ2、3年後のね、その業績を織り込んでいるというような状況だったのかなと思っています。で、それでね、まあ、もしね、これがね、2018年3月期の最高益までですね、はい、その業績が戻ったとするとですね、まあ、その当時12、3倍、4倍ぐらいかだったと思うんですけど、10倍ぐらいだった、14、15ぐらいだったのが、現状この3万円で割るとですね、まあ実際これが10倍ぐらい後半になるということで、そのレンジよりかなり上にあるということは、まあ、その日本のね、その業績の PR の水準がみんなの目線が変わってしまったのか、まあ、それとも、まあ、今回はちょっと金融相場でね、上に行ってる、一時的に行ってるだけなのかと、いうことになっているんですね。 そうそう、コメントでね、2018年の半分しかないの、これで業績相場になるというのはどういう人なんですかという話があって、いやこれはね、非常にですね、正しいと僕は思ってます。僕もそう思ってます。はい、まあ、誰がという話は当然ないんですけど、うん、まあ、この業績相場っていうのは、ちょっと肩を持つわけじゃないんですけど、これから業績が伸びていったら、もう株価も上がるんじゃないかっていう、むちゃくちゃな考えもあるんですけど、やっぱり基準が大事なんですね。うん、で、その基準で、まだ時間もあるんで、もう今日この話ばっかりするから、じゃあ次のページに行っていただいて、はい、これはセクター別にですね、並び替えてるわけですね。で、このセクターは33業種でやるともうちょっとデコボコしすぎて分かんなくなるので、トピックス17業種にその、もう一回くくり直してね、表示するというのは僕のいつものやり方なんです。こうするとさ、17銘柄、事業種になるので、非常にこう見やすいんだよね。
はい、うんうん、33多いね。
多いです。33でほとんど入ってない業種もあるんですよ。うん、そうだからやっぱり17っていうのはやっぱり綺麗で、うん、まあ、これは、ね、まあ、よく僕もね、その、まあ、カンポにいた時にですね、ボス、ボスって言ってもう常務とかですけど、の、その、ご説明に上がるんですよ。今月の相場はどうなんだっていう。だから見やすい資料を作れっていう役所だからすげえうるさいわけですよ。はい、で、それでまあ、苦心してですね、この見方、やり方がいいだろうということで、もうずっとそれからもう10年ぐらい僕が継続しているストラテジーの資料なんですけど、うん、まあ、これを見ていただくと、この2018年の3月ですね、ここの緑の部分ですね、これが実際に一番ね儲かった時期で、これと今を比べていただくと、やっぱり日本のその業種というのは、まあ、自動車、情報通信、銀行、あと電気、精密、まあ、あって商社ぐらいかな、がほぼね、収益を6割7割占めてるんですよ。だからこれがうまくね、儲からないと日本の業績というのは上がりにくい。その中でも自動車ですね、ここの部分のですね、業績がやっぱり伸び悩んでるんですね、うん、なのでまあここの部分がちょっとね、厳しいと。でこれが、この6兆ぐらいまでね、この自動車輸送機今も2兆ぐらいですけど、増益になればですね、まあ、ちょっとはマシになるかなと、ただ最高益は突破できないよねと。で、あと運輸物流の部分のこの運輸の部分ですね、
はい、これ、なぜ下回ってるんですか。
そう、物流ってさ、なんかヤマトとか EC すごいさ、よくてさ、はい、めっちゃ儲かってるイメージあるでしょ。
今すごい伸びてるような気がしますけど、う
ん、ここはね、あれなんですよ、運輸の部分で陸運と空運なんですよ。これも入ってるんですよ、うん、ということは、うん、JR とか、あとは JAL アナとか、あの辺はやっぱ赤字なのでかなり厳しいし、来年も厳しいよねと思うと、まあ、赤字にはならないかもしれないですけど、さすがに1兆の利益っていうのは出ないよねっていうふうになってるわけですね。
運輸と物流を一緒に考えるとこうなってしまうんですね。
そうです。で、自動車もですね、この北米でやっぱ売れないと日本企業って儲かんないですよ。で、この時の北米の利幅っていうのはすごいあって、まあ、北米は様々だったわけですよ、うん、で、これはもうほとんど在庫がない状況で、北米の車の売り方とか米国の車の売り方って、日本だとディーラーに行って、まあ、仕様を注文して、いついつ納車ですよっていうのが普通じゃないですか、うんうん、で向こうはもうブワーって並んでるんですよ、その中古車みたいに、うん、で、これくれって乗って帰るかどうか分かんないですけど、
新車でもそういう
売り方してるんですよ。
なんか荒っぽいです
よ。荒っぽいです。でもまあ現物を見て新車買えるっていうのはやっぱり
いいです
よね。そうそうそう。まあ乗るだしなんだろうけどね。で、ちょっとこれ今から洗車しますから待ってください、買うわって言ってる人に、ね、待ってもらってやるんじゃないですかね。そうそう。で、それでその在庫がたくさんあると基本的に売りたいから、そのメーカーが売ってほしいから、はい、そのいやもう売ってよって、いや在庫たくさんあるんですよって、じゃあちょっとさ、マージンインセンティブをその上げるから、うん、この何万ドルいいですよ、何千ドルのインセンティブを上げるから、とりあえず売ってくれて、おお、それだったら、御社の車売りますわってなるわけですよ。
やる気出ますね。
でもこれ、在庫が少ないと、実際このインセンティブは、どうせお前ら売れんだろうって言って、ちょっとあの在庫のね、が少ないんだったら、そのインセンティブ減らすんですよ。なんだよ、少ねえな、でもお客さん来るから売るかってなるわけですよ。
需給バランスでかなり変わってくるんですね。
そうすると、そこの、利幅がでかくなるって、まあ、簡単なね、その、自動車のね、その業界のね、まあ、北米の話なんですけど、うん、まあ、それに加えてその、まあ、リーマンショックの後から、ちょっとね、そのなんだろう、自動車の買い控えがやっぱあったわけですね。で、それから、まあ、みんな景気良くなって就職もできたし、じゃあ買おうっていうのがどっかって乗ってきて、うん、1900万台平均までいったのかな、うん、までね、いったとこういうことなんです。非常に空前の、ね、利益だった。で、これは法人税の減税もありました、うん、これもトランプさんの減税ありましたね、これが良、まあ、かったねという話になるわけですね、うんうん、で、まあ、ただね、今後、まあ、すぐには はじゃないですけど、まあ、法人税の引き上げがね、バイデン政権であると、まあ、ここの達成って非常に難しいし、
ね、そうだね。
ということで、日本が、まあ、このままの状態で最高益を更新するというのは、どうだろうね。もしもし、あれなら、
はい、
ソフトバンクがアリババの株全部って特別益を一気に計上しました、みたいな形になると、とんでもねえっていうのはあるかもしれないです。
純粋な業績でっていうと。
まあ、その純粋な業績なんだけどね、一応ね。
投資会社だからね。
そうそう。
だから、会社の株が上がっちゃえばね。
そうそう。でも実際のところそれは多分やると税金払うからいろいろネットしていくんだと思うんですけど、そんと、まあ、でもそう考えてもひょっとしたらそれはあるかもしれない。ただそれくらいがまさかだと思いますよ。であとはそうだね、まあ、このコロナ禍でそのまあ、実際経費の削減っていうのがうまく進んでいるので、日本っていうのは雑巾でいうとまだ結構濡れてるんですよ。びちょびちょじゃないと思うんですけど、だからそれを絞れると思うんですね。それでちょっと、まあ、某大企業とかもですね、月に10億円ぐらいその、経費が浮いたことによっての、まあ、増益効果があったという話をもしたりするんで、まあ、そこはちょっと進むだろうなと思うんですけど、やっぱりこの超単位のですね、まあ、その経費削減っていうのはなかなか難しいと思うし、全社頑張って225社頑張っても、だからやっぱり本業の業績が良くならないと厳しいんだと。でこれいつもの話なんだけど、日本は回復が遅いという話をしていて、まあ、ここは日本はね、まあ、2つかな。1つは解雇、まあ、規制はある意味 ないと思うんで、まあ、一応3要件が揃えばできますって、まあまあ、フランスとかのもっと厳しいと思うんですけど、外交要件は、まあ、一応それがあってなかなか人切りませんっていう方がいいのかな、まあ、切りませんと、いう状況なので、まあ、ちょっとまずかったらバーって来て V 字回復っていうのは結局ないよねと、いうことですし、あとはその部品とか機械とかを作っている企業が多いので、はい、値上げがダイレクトにできないんですよ。だから実際、まあ、それを納入している会社とかがすごい業績良くなったり、ものすごい逼迫してようやく事業を引っ張もっと出してくれって言ったら、じゃあ値上げだといいよとかさ、それと逆にすいません、御社はこれぐらい儲かっているので少し値上げしてもよろしいでしょうか、ダメに決まってんだろう、いやそこはなんとかとか言いながら資材も高くなっているんですけど、いやちょっとはあるよ、はい、それとトヨタとかでもたまに出てるよ新聞に。だから下請けと言い方良くないですけど、まあ、その一時二重系に、少し緩くしましょうとか要請しますとか、まあ、それはあるので、だからそこの部分かなと思いますね。EPS は1800円ぐらいという人もいますけど、いくらぐらいで予想で、これね、はっきり言ってね、今やっても意味ないと思います。これやっぱ5月にやるべきですね。はい。これは、5月の開始予想で、この1800円っていうのは激ブレすぎますから。だから、これは今やっても、まあ、増益には当然なると思ってます。なると思ってて、最高益はいかないんじゃないかというぐらいにしてます。はい。これは企業の予想が多分弱気だったりして、それを織り込みに行ったりしますから、なので、1800円うんぬんっていうよりは、まあ、5月まで基本予想しなくてもいいんじゃないかなとは思ってますよ。
ちょっとコロナの、ね、ワクチンの状況とかにもよってだいぶ変わりそうです
し、多分ね、すごい弱気の予想出す会社あると思うんですよね、
はい、
でも弱気の予想出したとしても、そこの会社を基準で動きますから、業績予想はね、なので、まあ、増益には当然なると思ってますというところぐらいでいいんじゃないかなと思ってますけどね。
大きなスタンスだけ見ておけば、
そうです、
はい、ということですね。
それでいいと思います、
はいはい、ありがとうございます。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
江守哲、坂本慎太郎の
投資戦略ラジオ。グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について江森さんと坂本さんにお話しいただきます。さて江森さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ今日の資料、まずは
今日なんかね、たくさん、はい、なんか増えちゃったな。
はい、とてもたくさんの資料を、はい、いただい
ております。こんな用意する必要あったのかっていう、
ね、はい、時間いっぱいご紹介いただきまして、
まあ、ちょっといけるところまでね、
はい、残りの分は、うん、YouTube タイム、今日は充実しそうですね。
ね、一番最初はですね、主要資産の騰落率ってことで、これいつもあの私セミナーなんかやるときにですね、必ず1枚目持ってくるんですよ、
う
ん、
はいはい、これ結構ね自分の資金も大変だからね、うん、大変なんですよ、僕も助かってますよ、
ね、う
ん、
もういつでも送りますよ、
はい、
あの 日付とかも入れられるし、ね、
はい、いいですね、あのエモリキャピタルの宣伝書ですか、うん、エモリファンドマジメントが、ね、デカめに出店って書いてます。
そうそうそう、でこれね、はい、これは年初来なんで、まあ、去年の年末から先週末というふうに考えていただいていいのかな、
はい、
で右上見ていただくと、うん、もう全部コモディティでしょ、
うん、
で特にエネルギーね、
そうですね、ガソリンなんですね、
そう、ガソリンとかヒーティングオイルとか、あと原油、WTI 原油、ブレント原油、あとプラチナ、ニッケル、銅、はいはい、天然ガス、綿花、
うん、砂糖、
ね、ラッセルがちょっと入ってコーンね、こんな感じでですね、うん、もうとにかく今年はもうコモディティが高いよと、
うん、
まあ、去年やっぱりね、まあ、後半少し上がってましたけど、うん、まあ、結構エネルギーあたりが下がってたんでね、まあ、リスク、まあ、リターンリバーサルで、うん、まあ、今年はあのエネルギーとかね、あとまあ金利が上がって金融もって話をちょっと私個人的にはね、うん、メルマガとかにも書いてたんですけど、まあ、結構そういう動きになってきて、まあ、よかったなと思うんですが、うん、まあ、だんだんね、なんかね、お前本当分かってんのかっていうね、あれでですね、まあ、こういうこと言うとまたね品種買うんだけど、
ね、そういう番組ですから、そういう番組だったのって話です
けど、コモディティのね、なんかサイ、まあ、スーパーサイクルだとかね、またわけのわからんことをね言い出したやつがいるんだよね。
初めて聞いたんですけど、江森さんの本持ってないですよね、そういうの。
もうね、まあ要はね、うん、やっぱりこれ業者さんはね、そういうふうにはもう作るんだよね、うん、ムードをね、
ああ、
うん、で自分たちの持ってる金融商品を売るのに、まあ、そういうふうにした方が面白いじゃない、
はい、まあ、よく買いたくなっちゃいますもんね。
そう、2000年代、まあ、これゴールドマサックスがよくやってた手で、
う
ん、まあ、それで高いコモディティ買わせてね、まあ、自分たちは最後売り抜けたっていうね、
うん、
いうのがあったんだけども、まあ、それをちょっとね今再現しそうな雰囲気もね、まあ、実際ちょっとマーケット上がってきてるんでね、
はい、
でそういうのをちょっと今現実としてはそうなってますよってまずね抑えていただくと。で最近やっぱりね、まあ、今日も多分ね、まあ、ラジオでも多分取り上げられてたと思うんですけど、銅、非鉄金属ね、この銅の話をねする人がね増えてきて、分かってますかとね、銅のこと分かってますかと、
うん、
分かってるはずがないんだよね。
これあれですか、うん、分かってない人は江森さんのところにどうだいって聞きに来たことですか。
もうね、社員にもならないですね。今ねはっきり言うと、はい、もうまあ、テレビとか新聞とかね、まあ、皆さん見るじゃないですか、うん、で銅のコメントをされる方いるんだけども、うん、銅の現物取引やった方は一人も出てない。
あ、
お、
うん、僕だけ日本では、
うんうん、
メディアで出てちゃんと喋ってる人で、銀行の人って見物できないし、
うん、
商社できるじゃない。でメーカーの人はああいう取材受けないから、
うん
うん、でコメント求められて現物とかちゃんと理解してる、まあ、実際に取引した人ね、
うん、
まあ、僕も十何年やってたから僕だけなんですよ日本では、
ちゃんと現場にいた人、
本当にコメント出したのは僕だけなんで、まあ、せっかくなんでね、まあ、そういう人間だということを前提にちょっとね需給の表をですね、
はい、
3枚今日持ってきました。で2枚目ですね、これ銅の生産と消費量の推移ということで、まあ、こういうのもなかなか皆さん見る機会ないと思うんでね、まあ、せっかくなんでね今日持ってきたんですけどね、まあ、これ見ていただくともうずっとこれ生産量も消費量もずっと増えてるでしょ、
うんうん、
右肩上がりだね、
うんうんうん、
で今ね2400万トンぐらいなんですよね、生産量とか消費量が大体ね、すごい量なんですけど、これね私がね社会人になった1990年の時は世界で700万トンだったんだよ。
そんなに増えてるんですか。
3倍以上になって、
すごい、
30年で3倍になってるんだよ。
なぜですか。
やっぱり銅をたくさん使うようになったんだよね、
うん、
まあ、電線もそうだし、あと自動車の配線とかね、まあ、基本一番多いのはやっぱ電線なんだけど、
うん、
まあ、やっぱり特に新興国なんかでね生活水準とか上がったり、まあ、ビル建てたりすればもう全部銅、これもうビル全部ね、
インフラを整えると銅が出る、
もう銅線全部入ってるから、うん、だって電気来ないじゃん、そうしないと、
うん、
やっぱり世界経済が発展する、国が発展する、ビルが建つ、家が建つ、車が走る、もう全部銅だから、
うん
うん、銅を使わないなんていうのはインフラっていうのはありえないので、
うん、
まあ、そういうことなんだよね。 で、まあ、過去十数年間の、年間のですね、銅の消費量の伸び率ってのは今 2.6% ぐらいなのかな、まあ、だいぶ落ちてきてるんでね、まあ、やっぱりあの母数が大きくなってきてるんで、まあ、そういう状態なんですが、なぜその銅の値段って今はまあ高いんですかと。もう今はトンあたり9000ドルっていうですね、僕がね本当ね当時やってた時はね3000ドル超えたら高すぎるって言ってたのに、まあ、もうだって数年前とか1万ドル超えてるからね、本当にバブルの時はね、はい、そういう時もあったんですが、3枚目ちょっと見ていただくと、これ棒グラフが下に行ってるとですね、供給不足ですよってことなんですが、これ年単位で見たらねほとんどの年は供給不足なんですよ。うん、供給不足なのにどうやってやってるんですかって話になるじゃないですか。でもこれはね、あの銅の場合は石油とかと違ってリサイクルがあるんですね、作ってあの消費されるってことも、消費されてもなくならないんですよ。必ずスクラップとして残ってて、でそのスクラップっていうのはですね、業者さんがその電線会社から回収をして、あのなんだろう、周りについてるゴムとかね、
はい、
皮膚を剥がして、まあ、あの銅線を抱えてるんですね。で値段がバーッと上がってくるとそれを出してきて売るという、うん、まあ、現物、まあ、現金商売なんですよ、うん、これ結構ねリスクあるんですけどね、うん、で結局それで賄ってるので、単純なその生産量から、消費量引くとですね、ずっとマイナスなの、
うん、
ということはね、常に価格は上がりやすい状態なんですよ、
うん、
うん、でどう生産している国っていうのは、もうそれこそチリとかね、南米のチリとかペルーとか、もうペルーの4000メートルの、ね、鉱山行ってね、もう行った瞬間鉱山病でね、もう足がもう一歩曲がらないっていうね、
実際にその現地に行かれたんですか。
心臓はねもう締め付けられるね、でもう脳みそはねクラクラっとして、意識もう朦朧で、味もしなくなっちゃう。
へ、コロナみたいです
その状況で山見に行けとか言われて、こんなきつい仕事なのかよっていうね。でそこで働いてる人いる、すごいよね。
過酷ですね。
過酷過酷、2日かけて行ったんだけど、途中2500メートルまで行ってね、一泊して慣らしたつもりだけど、はい、もう全然ダメ。
結構本気で登山ですね、
うん、登山超きつかった、まあ、そういうところとかね、あとアフリカとかね、まあ、アメリカでももちろん生産があるんだけども、まあ、中国もあるけどね、まあ、そんな感じでやっぱり生産障害が起きやすいんですよ、でやっぱりコロナの時もそうだったんですけどね、まあ、工場動かせられないじゃないですかコロナで、
はい、
でやっぱりそこで止まっちゃって生産量落ちたとかねいうことも実際あって、これ例えばそうだね、2019年なんかやっぱ生産量はねちょっとそういう意味では伸び悩んだとかね、で4ページ目なんですが、これがね一番そのマーケットに近いデータなんですけど、これは何かと言いますとですね、水色の線はこれ銅の値段なんですけどね、まあ、直近のところまで今入ってきてて、まあ、9000ドルぐらいまで来てるんですが、LME 銅っていうのと上海銅ってあるじゃないですか。これ LME っていうのはですね、ロンドンメタルエクスチェンジの略でですね、まあ、要はロンドン金属取引所ですね。でその取引所に指定を受けた世界の、倉庫に在庫がどれくらいありますかっていうトンですね、で見たもので、上海銅っていうのはこれ上海先物取引所で、上場されている銅のその在庫がどれくらいありますかっていうのを、これ両方示してるんですが、すごく低いじゃないですか、
はい、
グレーの線と、濃い青い線ですね。でこれ LME の銅のその取引所、ロンドンの取引所の指定在庫はどれぐらいの水準なのかなって調べてみたらですね、なんと2005年の水準なんですよ、で当時とですね今とですね、銅の消費量を比較すると今の方がね、まあ、ざっくり、まあ、23% ぐらい多いですね、多いのに在庫が同じ水準ってことは、やっぱり需給が引き締まってるってことになるじゃないですか、
価格が上がっていきそう
ですね、上がってきますよね、でね、これ銅の値段っていつぐらいから急に上がりだしたんですかっていうのはですね、2015年の12月なんです、2005年の12月なんですよ。
何があったんですか。
これね、ちょうどコモディティの値段が上がり始めた時で、結構ね生産者がね先物市場で売りヘッジをねたくさんしてたんですよ、で結局生産者っていうのは自分たちが持ってる鉱山の資産をが値段が下がったら困るので、先物市場で先にその売りヘッジするわけですよ、まあ、最近シェールオイルの話でそういう話するじゃないですか、はい、原油とあれと一緒で、鉱山会社も同じことするわけですよ。でも先物の値段が上がっちゃうと売ってる先物の評価が悪くなるじゃないですか、そうなると業者がですね、お衣装ですって言ってくるんですよね。でも資産の価値は上がってるんじゃないですか、
はい、
でも先物の方のヘッジは損してるんで、業者はそっちだけ見てるでしょ、でそっち払ってくださいと、でお金ないっつって、だからやり方2つしかなくて、現金納めるか、あと買い戻すしかない、で結局みんな買い戻したら、そこから値段が、ね、一気に水準が変わっちゃって今に至るっていうの
が
っていうことがあったんですよ、
それがきっかけ、
それがきっかけでも一気にもう値段が変わっていっちゃったと、 いうことがあったりしましたね。だ結構ね複雑なことがね実は裏で起きててですね、まあ、いずれにしてもやっぱり今のこういった、在庫の水準が非常に低いということで値段が高いというのは非常に、私から見れば、まあ、ごく自然かなと、まあ、値段高すぎるというふうに、ね、おっしゃる方も中にはいらっしゃるんですが、それはやっぱりもうちょっと現物を見てですね、在庫の水準を見て、めちゃくちゃ高いかなって言われるとそうではないかなと思うんですよね。なので、まあ、これよくドーはですね、まあ、ドクターカッパーみたいなことでですね、世界経済 その将来を示す指標だみたいなね、お話もありますけども、まあ、もしかしたらその世界的な、インフレの目がこういったところにですね、まあ、出ているとすればですね、まあ、私はこれをこれでですね認めて、ついていった方がいいんじゃないかなと、まあ、そんなような気がいたしますね。まあ、こういった需給もですねぜひですね、まあ、私もたまにちょっと出すようにしますんでね、はい、一緒にちょっとフォローしていきたいなというふうには思っておりますけどね、はい、
価格上昇のこう理由が見えてきますね。
やっぱりね、まあ、コモディティなんでやっぱり現物市場がねどうなってるかっていうのはやっぱりある程度まあ、表面的でもいいのでね、理解しておけば、まあ、納得感は多分得られると思いますんでね、まあ、原油とかもそうですよね、金とかもね、まあ、そんなとこですかね、はい。あとね、ちょっと突拍子もない全く違う話なんですけどね、これ毎週最近ちょっと出してる次のページなんですが、 S&P500 ですね、まあ、なんかねちょっとそろそろ一回調整するんじゃないかなっていうんでずっと思ってるんですけどね、これ以前も出した大統領選挙翌年のね、S&P500 ってことなんですが、ちょうどやっぱり2月の後半から3月って調整しやすいですよっていうのはね、どうもアノマリ的にありますよっていうのをちょっと確認しておきたいっていうのとですね、あと1がつく年のシーズナリティの、これも私好きなやつなんですけどね、これね今年ね、あとでまた紹介しますけどね、この1がつく年っていうのはね結構値段同じなんですよ、パターンがね。なんでだろう。でね、これちょうど今週から下がることになってるんですよ。で私今メルマガとかねツイッターでね、今週から下がりますからっていうふうになんか言っちゃってるんだけどね、大丈夫ですかね。
大丈夫です。
下がるって別に暴落するとかじゃない、調整っていうかね、そんな感じで見てるんですけどね。で次ね、金ですね、
はい、
金はねもう売られて売られて売られてもうどうしようもないという状況で、まあ、スパイダーゴールドトラストというですね、これも毎週出させていただいてます、世界最大の金上場投資信託の保有高なんですが、これももう、1220何トンとかまでですね減って、ずっと減ってるでしょ、
はい、
もうねずっと投資家売ってますね、金ね、金売って株を買う。まあ、これバンクオブアメリカが、ね、毎週発表しているファンドマネージャー調査でも、ね、もう明確に出てて、もう何だろう、もう過去最大級のリスクを取ってますという指標になってて、バンクオブアメリカはあれだね、なんだっけな、もう株は調整するというふうになんか断言したコメント出しちゃってたね、いいのかね
っていうぐらいね、まあ、それはあれじゃないですか、
うん、
その個人のね、
いうぐらいのコメントになってるので、まあ、よっぽど指標がね投資マネー その動きが偏りすぎてる状態みたいですよ今。やっぱり最後はねマーケットお金が行き過ぎちゃったらね、それの修正で動くので、まあ、僕はすごくそれ重視してるんですけどね、そういう意味では今なんだろう、株に行き過ぎてて債券にも少し行ってて、で金と現金からお金が全部出ていってるということで、今そういう意味では金は陰の陰の陰の超陰の曲だと私は思ってますね。で先週もメルマガ書いたし、まあ、今日の出したメルマガにも書いたんですけど、もう今もう最高の買い場だと、今買わないとダメだと、いう話をしました。で8ページ目、これも大統領選挙の翌年のね金のシーズナリティなんですが、やっぱりこの辺から上がっていくっていうね一応パターンにはなってる。でさらにね1のつく年、これもっと鮮明ね、
はい、
もうそろそろね、いいタイミング、シーズナリティ的にもそうだし、だ結局株に今行き過ぎてるっていうのはさっきと同じで、株が行き過ぎてるんだったらそっちが下がって今度そっちのお金が金に行けば、まあ、非常にこの末尾に1がつく年のね金のシーズナリティ株のシーズナリティとぴったり合うんで、まあ、一旦その1ヶ月とかぐらいのタームで言えばね、株を売って金を買う、このやっぱり戦略でしょうね、はい、なので私はそれ今実行してますね、まあ、日経もショートにしましたし、また懲りもせず、はい、で金は買い増ししてますね今ね、
1ヶ月って江森さんはいつからいつぐらい
の、まあ、今週から3月末まで、
はい、
まあ、3月末はどっかで反転すると思いますけどね、まあ、そんなに大きくは下がらないこともねいいんだけどね。でここまでちょっとやっておきたい、最後ね1分だけユーロ、
はい、
同じように、ね、末尾がつく投資、これすっごいはっきりしてるでしょ、 ずっと下がってるんですよ、はい、つまりドル高ユーロ安、うん、だドル高になるんで金上がるのかって言われますけど、多分リスクオフでドルが買われて金も買われて株が売られるってパターンなんじゃないですかね。
これコメントで金から暗号通貨かなというコメントもあるんですが、うん、そういった流れも、
ま
あ、
その可能性もだってもう暗号通貨上がっちゃって、ね、うん、散々上がってるんで、まあ、上がると思いますけどね、そっちもね、まあ、金にも少しは注目度注目されるようになるんじゃないかなと期待してますけどね、うん、
今が買い場ということですね、
うん、そう思いますね、はい、
ありがとうございます。では残りの資料は YouTube タイムの方で、はいはい、たっぷりご紹介いただきます。以上、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
週刊マネーボイス。
週刊マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江守さんと坂本さんに解説いただきます。それでは今日のマグマグメルマガからの抜粋トピックを紹介しましょう。1、日経平均3万円回復はバブルの序章、近づく4万円到達と送り人量産、超インフレに傾く日本で何が起こるか。こちらは矢口新さんのメルマガです。2つ目、三木谷楽天が築く帝国の新ルール、赤字モバイル全力は大正解、シェア戦争はグループ総力戦へ。こちらは馬淵真理子さんの記事です。3つ目、絶対に iPhone が欲しい、中学生の娘にアンドロイドを与えるのは虐待かしつけか、私の考え。こちらは後藤時代さんの記事です。4つ目、二階氏麻生氏も老害排除でお払い箱、自民に女性蔑視辞任の自民に女性蔑視辞任の余波。こちらは斉藤満さんの記事です。そしておしまいに5つ目、ビルゲイツも投資する代替肉ビヨンドミートの日本上陸は近い、 低利益率の食肉業界で急成長した理由、ベジタリアン増加も追い風に、柴田直樹さんの記事です。それでは一つ目から触れていきましょう、うん、日経平均3万円回復はバブルの序章、近づく4万円到達と送り人量産、うん、超インフレに傾く日本で何が起こるかという記事です。
この記事はねすっごく面白かったですね、はい、皆さん見てほしいです。まあ、内容はかなり多岐にわたって書かれていて、まあ、そう、起承転結もすごくきっちりしていて、まあ、実際このインフレの背景ですとか、であとは米国にこのビリオネアが量産しているっていう話があって、この、スパックって読むのかな、僕は読んでるんですけど、この特定買収目的会社っていうその会社型の投資信託があるんですよ、うん、これ結構その、ね、あの早耳筋というかちゃんとアンテナを張り巡らされている人はですね、はい、これ詳しいんですけど、うん、そうですね、この話は、まあ、僕も、まあ、結構前にその井上哲夫先生に教えていただいてっていうところ、はい、でもあるんですけど、自分でもうちょっと調べたりも、ね、はい、しましたけど、やっぱこれがね、ちょっとね、バブルを引き金になっているという内容がここにもね、書かれていて、
どんどん上場させようとする、
まあ、そうですね、簡単に言うとそうなんですよ、うん、だからまあ、なんつったらいいのかな、だから、まあそうですね、上場させるための箱という言い方をするといいかなと思うんですけど、
まめがらしいよね、うん、中身ないんだけども、空箱作って、そうですね、それで買収させて、上場して、また。うんね、うん、それでまた、また収益がそこで上がってみたい、はい、じゃあ価値が上がりますね、じゃあその会社買っとこうかみたいなね、もうなんていうの、二重三重でこう膨れ上がっていくみたいな、
回転していく感じですよね、
もうアメリカすごいね、こういうのね、うん、得意だよね。
でね、ビリオニアがやっぱり結構ね、うん、登場してるんですね、うん、だからまあ実際これで、の話はそこで終わって、この後日本の話になるんですけど、やはり、まあ、この債務が日本多いよねと、うん、いうことで、この債務の話があって、まあ、ちゃんと返せるのっていう話ですとか、あとはその社会保障関係費が上がってますよねっていう、まあ、よくある、話があって、まあ、これって実際税収を上げなきゃいけないんだけどっていうの無 結びはこのハイパーインフレと税収の話になってて、このですね、面白いのはですね、日本はやっぱり税金の取り方を間違ったから衰退したんじゃないかっていうような仮説は非常に面白いなと思っていて、うん、そうですね、消費税の導入はやっぱりあかんかったなというところで、うん、今のその税収って大体50兆ぐらいなんですけど、まあ、これこのまま世界並みに成長して、まあ、昔のね、その税金の取り方をしていた場合はですね、結構これがですね220兆ぐらい、税収があったと。それだったらこんな社会保障費のね、膨れ上がった状況なんか気にならないよと。まあそうなると多分インフレになっていて、今のね224兆の価値じゃない気がするんですけどね。そうそう、まあそんなのがありましたというところです。
いやでも矢口さんの見方では日本株の上昇はここからが本番ということで、まあこの記事の中では日本株がなぜ上げているかというところの解説からされているので、うん、まあ、そういったところから見直したいなという方はね、うんうんうん、ぜひ参考にしていただきたいなと思います、はい、で無料部分の最後、先ほどね坂本さんからもありましたが、うん、ハイパーインフレの話になってまして、はい、で矢口さんはインフレの時には株価の上昇が家計を守る手段になる可能性が高いと書いておりました、うんうんうん、なので投資をやっぱりやっておかないと身を守れないかもしれないですよね。そのあたりも、はい、ぜひ皆さん注目してみてください。かなり読み応えのある内容になっておりますので、
はい、結構皆さん見ていただけた
ら、ベストリープライスアクション理論、なかなか面白いねこれね。
そうそう、面白い、このサペストリーの話すごい面白かった、ね、これ図でわかりますからね、
わかりやすいね、
見ていただければなと思ってますけど、ね、
はい、矢口新太さんの記事でした。それでは2つ目参りましょう。馬淵真理子さんの記事です。三木谷楽天が築く帝国の新ルール、赤字モバイル全力は大正解、シェア戦争はグループ総力戦へ、とのことです。馬淵さん、
ちょっとね、
はい、この
パソコンがまたこれいつも通りこの、
はい、なんだろう、マウスがちょっと反応してくれなく
なってしまいましたね。
ちょ
っと現記事が読めない状況なんですけど、はい、すいません。
だから馬淵さんの記事なんですけれども、はい、はい、楽天は赤字を出しているにもかかわらず、モバイル事業に力を入れ続けていて、でその楽天の事業の全体像についてまずは解説してくださっています。ではい、まあ、記事を読んでいくと携帯電話料金は、まあ、差がないじゃないですか、うんうんうん、だんだん、ね、この春から特に、ね、差がなくなっていくかなと思うので、うん、各社でこれからはよりサービスや使いやすさで選ばれていくのかなということで、
そうですね、確かに楽天は、うん、ちょっと待ってこれ、はい、ダメだ見れない、
でその時、うんうん、まあ、楽天はいろんなサービスがあるじゃないですか、うん、なので他のサービスとの、まあ、シナジーがあるので、うん、そういったところも強みになるのかなというのが、馬淵さんが書かれていましたね。
まあ、でも楽天、まあ、最近ちょっ と、楽天市場市場の方の、はい、解約がですね結構目立っていて、ポイント関係の解約が非常に目立っていて、大きかったのが楽天のカードをですね、まあ、カードでも安い方のゴールドカードは、その還元率がですね半分になっちゃったのかな、ですとか、金額の上限も10万円だったら1万ポイントがなんか7000ポイントになったりとか、してますので結構絞ってきてますね。まあ、最近はこの楽天のふるさと納税が結構、まあ、僕もやりましたけど、はい、このフラット納税が結構ポイントで、まあ、これを、そのスーパーセールの時にやると、そうすると、まあ、10% 還元、プラス SPU が入ってくるようなふるさと納税ができると、いうことは非常にですね、これはお得やねという人が増えてきたなというところなんですけど、結構やっぱ絞り始めても来てるなという、まあ大盤振る舞いはずっと続かないなというのが、状況ですかね、はい、
ただまあ使う側としたらこういろんなところが連携されている、まあ、それはそれで怖いなというところもあるんですが、はい、そうですね、まあ、ポイントとかがね、なんていうのかな、全てで使えるんだったら、いいかなと、ユーザーとしてはいいかなと思いまして、まあ、個人的には私もずっとソフトバンクユーザー、ボーダフォンの時からソフトバンクユーザーなんですけれども、今なのでペイペイとかヤフーショッピングとのこう連携というかが取れているので、すごくまあユーザーとしては 使いやすいですし、
囲い込みですよね、
まあ、そういうことだよね、
うん、ただまあこれもだからこのモバイルっていうのはそのやっぱ囲い込みの一番 の, そのポイントになるわけだから、うん、まあ、そこをそのやるために結構その、まあ、頑張って先行投資をしているというのは現状なんじゃないかなと思いますけどね、
うん、まあ、4位にとどまるつもりはないっていうね、
そうですね、
まあ、強気な姿勢を示しているっていうね、
まあ、確かに多分次の話も出てくると思うんですけど、非常にあのあれですね、悪くないですね、その、うん、頑張ってるなっていうのはすごく感じるなというのが一つだなと、まあ、いやそうね、まあでも、なんだろう、まあ、楽天モバイルの話もうちょっとすると、やっぱお得なんですよね、はい、やっぱりその1年ただっていうのは、やっぱり非常に大きくて、やっぱ使ってもらえるし、でも、ようやく300万人到達するのかっていうところなんで、契約数が、思いのほかみんな動かないなと思うんですが、やっぱ使った人、まあ多分アンテナが高い人もまず使うと思うんですけど、非常にまあ、うん、悪くないですよね、この値段ならっていうのもあるし、あとね、最近僕らの間で流行ってるのが、キッズ携帯を全部楽天ミニにして突っ込みに行くっていうのが、もう子供のキッズ携帯全部もう楽天モバイルでいいよと、1年間タダだしと、うん、で今後も結局使ったモバイル使った割合に応じての課金だから、うん、これって昔のゼロシム並みにすごいんじゃないと、まあ、電波もゼロシムより全然いいし早いしと、いうことなので、これ入るとまず話がちょっと行くんじゃないけど、全然こう、まあ、みんな知らない話からして、僕がちょっとやってきた話なんですけど、はい、話すと、うん、このね、まあ、ただと言いながらも、18歳以下の人がですね、その電話を、まあ、契約するとですね、その楽天モバイルで契約すると、その、まあ、親が見るそのブロックみたいなアプリを入れなきゃいけないんですよ。はい、それが、ま、300円プラス消費税なんですけど、ただね、これはですね、アンドロイドだったら、まあ、大体楽天、基本はアンドロイドなんですけど、運用が。まあ、アンドロイドだと、まあ、Google の方がね、性能がいいんですよ。だから、リアルタイムで位置情報が出るとか。で、それで制約書くと、この330円もカットできるんですよ。だから、そうなると、本当にタダなんですよね。だから、楽天ミニで契約して、で、まあ、実際それで、まあ、その、1年間はただで、でその後もそのアプリの中で使えるそのアプリとかも全部親が決めれるん でそうするともうアプリ全部使わないで電話だけで運用させることもできるんですよ。
安全ですね。
そうすると本当にそのキッズ携帯なんか全部楽天ミニでよくね、全部タダだぜみたいなことが起こっていて、でこれはすごいというのがね、僕らの中の話なんですけど、まあこういう話はどうだ、ラジオ日経でもこの、ね、スマホの話される方いらっしゃるんで、そういう話されてるか分かんないです、かぶったら申し訳ないんですけど、でもこれ最近これはすごいなと思って、キッズ携帯が楽天になるっていうニーズはね、多分あるだろうというのが意識の高い湾岸民の中で流行っているというところです。
すごいですね、はい、早耳の皆さんですね、は
い、それでも遅いよという方多分いると思うんですけどね、まあでも皆さん参考になればいいなと思います。あと、うん、楽天モバイルのいいところはあれなんですよ、店舗で契約できますからね、はい、アハモとかと違って、
ね、
はい、なので店舗契約もできるので、非常にこの前みたいに祝ってましたよ。
やっぱり子どもの時というか、ファースト携帯、うん、ファーストスマホをどこで契約するかっていうのは重要ですよね、
うん、そうですね、
会社としても、
そうだよな、
うん、そのままずっと行っちゃう可能性もありますからね、はい、実際だからやっぱりまあ戦略としてはかなり先行投資はしてるかもしれないけど、いやここまで頑張って本気なんだっていうのはすごく感じましたというところです、うん、
子どもたちがどんどんお買い物をするようになるかもしれませんからね、シナジー効果も享受しやすくなるのではないかなという記事でした。さあそれでは3つ目いきましょう。こちらもスマートフォンの話題ですね。絶対に iPhone が欲しい、中学生の娘に Android を与えるのは虐待かしつけか、私の考え、という五道時生さんの記事なんですが、これは五道さんのお子さんの話ということではなく、五道さんに寄せられた中学生のお嬢さんに iPhone を与えるべきか Android を与えるべきか迷っているという相談について五道さんが回答しているという記事です、
まあ、僕は普通にその楽天モバイルで Android 買って、でも結構シャープのいいやつをあげたんですよ、はい、まあ、これ3年使えるんだろうと思ってその買ってあげたんですけど、そうなのかみたいな、そんなに iPhone じゃないとダメなのかって思ってますけど、まあもしそれだったら僕はそれ使った iPhone 買えばいいかなと思ってますけど、 まあ、はぶられたりするのかとか思いながら、もうこの前はぶられたんですよ、これが。
あのね、本当ですか、大人なのに。
この前ね、いや、その湾岸のコミュニティがあるんですけど、はい、まあ、その、オフ会やろうぜと。でも、まあ、コロナだからできないよね、ということで、じゃあ、ドライブオフをしようということになって、ドライブオフをしたんですよ。で、そうすると、その車の中の会話を、とりあえずクラブハウスでやろうぜって話になって、僕、アンドロイドだからクラブハウス使えないんですけどって、超はぶられましたみたいな話があって。
できないの？
いや、できない、できないけど、すげえ、その、なんか、疎外感を得てですね、いや、あの、僕、アンドロイドなんで、ズームにしてくださいって言って、ええー、みたいな。クラブハウス使うのが普通になってて、いや、確かにはぶられたら悲しいから、子供が行ったら買い替えてあげようかなって、ちょっと思いました
。坂本さんのお嬢さん、今、チャンスですよ。
そうそうそう。
で、ね、この記事にも、もうまさに最近だと話題の、そのクラブハウス、うん、これは iPhone じゃないと使えないという話もね、うん、ありますけれども、ね、私の周りにもいますよ。ちょっと気になっているんだけど、アンドロイド端末だから、うん、ちょっと、まあ、様子見、ね、しているという
か、ね。でもさ、普通さ、そもそも結構株式のさ、その、ツールっていうのは、はい、そもそも Windows じゃないと動かないとかそういうのよくあったからね、だから Mac の方は Windows のエミュレーター入れて動かすっていうのは結構普通だったんで、
あ、そうだった
か、そうそう、だからなんか常識だと思ったんですけど、最近さ某証券のなんかアプリみたいなのはあの Android じゃなくて、はい、iOS だとダメみたいなのがあって、まあ、それ外部のだと思うからそうなんだけど、こんな時代がついに投資家も来てしまったのかと思って僕はショックなんです。だからその株式の投資家である、中心の投資家であるから、あの Android 使ってたんですけどっていうことで、いや、なんかちょっとこれやばい、まあ、日本は特にね、世界で見ても iPhone の人が多いので、まあ、あれなんですけど、やっぱそんな時代が来ちゃったかなと思いながら、いや、でも僕 Android 好きなんだけどなと思いますけどね。で、まあ、もっと話すと Android は、はい、まあ、そのどっちかというと iPhone の方が、まあ、ちょっとその性能的に先々行ってた部分があって、やっぱりその動かないとか重いとかいうのがやっぱアンドロイドあって、それで向こうに流れちゃったのはあるんですけど、うん、最近は別にね全然問題ないですからね、うん、
写真も綺麗な印象がありますね。そうそうそう、
だからミドルレンジのものを買っても多分何のあれもないので、あ、うん、だから全然、ね、あの今のこうアンドロイドだったらもうほぼ大丈夫だろうなと思ってるんですけどね。
でこの記事の中なんですが、うん、後藤さんのこのご意見としては、うん、まあ、後藤さんだったら、うん、特にお子さんが楽曲制作をするとか、うん、パソコンももともと Mac を使うっていうようなことがないのなら、うん、Android にするよう説得するとの意見でしたね。
後藤さんもそうなんだ、投資家なんですよ多分。
そうですよ、そう、うん、なので投資関係の方はね、うん、え、Android いいじゃんっていうふうに、ね、思ってらっしゃる方多いと思いますね。
で、あの iPhone の新井さんが言ってます。
はい、そうです、私はもう3GS から iPhone を
使ってます。
はい、ただあの思い出したんですよ、この iPhone がいいとか Android がいいという中学生のお子さんのね、うん、話を見ていて思い出したのが、私の高校時代、まあ、ガラケーもちろんガラケーだったんですけど、着歌対応かどうかとか、バンセグがついてるのがいいとか、あとメーカーね、私は SH 派だったんですけど、なんかそういうので親と交渉したなという記憶が蘇ってきました。
アンドロイドの人やっぱり iPhone だよねって言うんですけど、これはあの、はい、iPhone の形したですね、はい、あれですから、あのシャープの端末ですか。
そうなんですか、私それ iPhone のと
でしょでしょ、確かにこれ間違えますよね、これ
そっくりですね。
でしょ、
まあ、そっくりってあんま言ってはいけないのかな、はい、ということでね、まあ、皆さん今いろんないい端末ありますので、ご自身の、まあ、これじゃないといじめられるとかね、そういう世の中からはそろそろ脱却なんじゃないかなと、
いじめられましたけど、
はい、思います。クラブハウスはしょうがないですね。さあ、それでは4つ目の記事参りましょう。二階氏、麻生氏も老害排除でお払い箱、自民に女性蔑視辞任の余波ということです、ね、なかなか、ね、女性蔑視発言なまあ、本当にそういった発言をされている方もいて、これまで見逃されてきたというのもね、あるでしょうけれども、なんか切り取り方次第でね、今言葉尻を捕まえてというところも、それはそれで問題も
あるようですね。森さんはまあ過去の云々じゃなくて、あの発言だけだったら切り取りだったんじゃないかなと僕は全部見て思いましたけど、
まあ、森さん前からね、もう問題発言だらけだからね、
そうそう、もう同時ないですよね、まあ、それはそれで、
あれは彼の本心だから、変わらないよね、
はい、
うん、だからその時代にマッチしないんだったら申し訳ないけどっていう、まあ、圧力かかって仕方ないね、うん、あれはね、
やっぱり時代の変化とその考え方で、やはり、うん、でも 自分たちだって森さんと同じ年代に生まれ育ったらそういった考え方だったかもしれないですし、
そういうことなのよ、はい、もうそうじゃないと思ってる人はやっぱ増えてきちゃったからしょうがないね、
うん、なんか新井さんはあんまりそうジェンダー発言的なものはないよね、別にいいんですけど、
うん、あそうですね、なんかあの、まあ言い過ぎはどっちも良くないんじゃないかないいと思いますね。ちょっといやそれこそクラブハウスでちょっとなんか芸人さんが、うん、大炎上というか、うん、袋叩きにあったみたいな話題を見て恐ろしいなと、はい、思ったり、ま
あ、でも炎上するっていうのはね人気がある証拠なんですよ、うん、基本的に。そうですよ、僕結構いろんなこと言ってるけど全然炎上しないからね、はい、今日
ということでネット関係の皆さんネット周りの皆さん、はい、ぜひあの炎上させてあげてください。
ひどいな、この前やら謝罪会見も炎上しなかった
炎上仕掛けただけ
で、いやでもさあのまとめにも2階建てにも乗らなかったしさ、はい、っていうだって誰も俺のこと見てねえんだろうなと思ってちょっと悲しくなった、
ね、はい、バシバシ叩いて火をつけてあげてください、ね、よろしくお願いします。
全く問題ないと思うよ、
はい、言ってることがまともだって言ってくれるのが一番いいフォローだったんだけどなって、
はい、ごめんなさい、言ってらっしゃることが、はい、発言がまともですので、はい、でもぜひ燃やしてあげてください。改めて言ってるんですね。
はい、
では5つ目、ビル・ゲイツも投資する代替肉ビヨンドミートの日本上陸は近い、低利益率の食肉業界で急成長した理由、ベジタリアン増加も追い風にとの記事です。ビヨンドミート、
はい、代替肉は結構美味しいですよね。
食べたことないんですよ。
ないね、
お肉が好きで、
はあはあ、はい、僕は結構前からあったし、最近のも2年ぐらい前かな、展示会とか普通に行ったりして、はい、あの
どんな感じなんですか。
いや、なんか鶏肉みたいな、
あ、淡白な感じ。
そうそうそうそう、それのが唐揚げみたいなのとかも、あ、これ普通の鶏からだねっていうのが食べれるし。
これ原料は何ですか。これ
大豆です。
やっぱ大豆なんですか。
大豆です。
大豆とか、あと豆類とかね。
そうですね、
他の豆とかそういったもの
があるんですか。大豆が一番、まあ、大豆も豆類やけどな
って
先行してますけどね、はい、うん、
なるほどね。
だからこれは結構海外の、まあ、マクロナルドですとかでも先行販売的なものもやってますし、だいぶ定着もしてきてるんじゃないかなと思うんですけどね、うん
うん、で代替食品というとなんか私は、うん、まあ、牛乳を豆乳に変えるとか、なんかそういうくらいなんですけど、それも代替と多分ね、うん、元祖代替食品ですよ ね、
まあ、そうだね、
おそらくねそのくらいなんです
けど、う
ん
う
ん、
できるだけこう肉に近づけてるって感じなんですよ。
そうですね、要は食感も含めて、味とか、肉食べたいんでしょうね、うん、だって肉って別にね、タンパク質だから普通に肉だけ食べて太るわけじゃないので、
そうなんだね、
それであえてその代替したいということはやっぱりそのビーガンとかそういう方のためのものなのかなと思います。
大きいのが見た目もありますよね。
その環境もあるんだよね、確かすごいその飼料使うから、うん、その部分なんとかしたいっていう考え方もあるのかなと思いながら、はい、でも肉好きだけどね俺ね、
肉好きです、豆も好きです、もう私は豆はそのままでも全然美味しいんですが、ちょっと興味があるのでね、今後日本上陸したらちょっと食べてみたいなというふうに思います、はい、そのあたりこの記事で詳しくビヨンドミートの件についてもですが、大手フードサービスの取り組みについてやインポッシブルフーズという、まあ、別の企業、うん、そちらの投資をするならどっちということも書いてあります、うん、さあ今日ご紹介した記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページからご確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは？ 10 年後の世界はどうなっている？マグマグには各業界の専門家、トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。ラジオ日経、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りしてまいりました。それではリスナーの皆さん、また来週。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。